ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。自分で設定した藻が明けましてですね、今日からひばりクラブを再開したいと思っております。昨日は晴れ、今日も朝でありまして、人間というのはとかく過去にとらわれがちなんですが、幸いなことに我々の宇宙というのは、空間は三次元なんですが、時間だけは一方向にしか進まないという非常に大きな特徴がありまして、昨日に辛いことがあっても、それを生かして今日から生きるというのは正しいんですが、昨日まで起こったことを引きずってですね、自分たちの未来を傷つけていくというのはいけないことなので、昨日はどんなに土砂降りでも、晴れであったと、あれもまた良かったというふうに思ってですね、それを糧にしてですね、今日から朝を迎えると。まあ、いうことで行きたいと思っております。それで、随分こう、3、4日ありましてね、今度のこともじっくりと考えてみました。まあ、そういう点では、人間は時にですね、不幸にあって、その不幸を考えることによって、また全身の力が湧いてくるというのも確かであると思いましたね。主な点はですね、どういう点かって言いますと、結局、現在の日本の困難というのはですね、もちろん第一には誠実さを失ったこと、誠実だけが力だった日本が誠実さを失ったわけですから、それは打撃が大きいのは当然ですね。この誠実を失ったっていうのは心の問題なんですが、あと事実としてっていうか、プロセスとしてっていうかですね、やり方としてどこに問題があるのかなと考えてみましたが、その一つはですね、日本国内がですね、大東亜戦争の敗戦によってアメリカ軍の作戦で振り回されて、それで日本人が考えていることがかなり大きく違うということがですね、やはり問題なんだろう。やはり心を合わせて誠実な国土を作っていくためには、よーく我々がですね、ものを考えていかなければいけないというふうに思うんですね。で、かつて江戸時代はですね、鎖国っていうのが行われておりまして、鎖国によってある程度日本人の頭の中は整理されてたんですけども、明治維新になって一回それが解き放たれ、さらに大東亜戦争が起こってですね、これでアメリカ軍が計画的に作戦した、まあ、日本を、日本人の頭を混乱させること、ということで混乱した人たちがいました。私なんかもその一人でですね、戦後の教育を受けましたから、日本は悪いことしたんだ、日本は悪いことしたんだっていう教育をもう小学校、中学校と繰り返し繰り返し習ってきました。もし私がですね、大学を出てからあまり勉強しなければ、今でも大学の友達のほとんどはそうなんですが、日本は悪い、アメリカは正しかったと、そういう基本的な考え方でいたでしょうね。ところが私はまあ、日本国をちゃんとしたいという気持ちが若い頃から強かったんで、石油ショック、石油がもうなくなるという報道があって、これはまあ本当は全然間違ってる報道なんですけども、それによって原子力をやり、原子力をやったおかげで、もう一度歴史とか、まあ哲学とか、そういったものをずっと勉強してきました。大学の勉強は4年ですけども、まあ大学に行ったって6年なんですが、25ぐらいから、まあ私の年になるまでっていうと、およそ50年とか60年の間、私が大学で勉強した以外の勉強をしてきたわけですね。もちろん専門が物理ですので、物理の勉強はしてきたんですが、半分はそれ以外の勉強でした。今でも勉強が好きなんですけども、まあ勉強が好きなもんですから、まあそれで勉強してきたおかげで、随分自分が学校時代に習ったことは、事実と違ってたなと。解釈の問題じゃなくて、事実として違ってたということがよくわかりましたね。今日はそのうちの一つですね。日本軍が1941年の12月8日、まあ、12月8日って言いますと、ハワイの戦いがすごく有名なんですけども、日本軍は、太平洋を制圧するために、東の方ではハワイのアメリカ軍と戦い、西の方ではマレー半島からシンガポールのイギリス軍と戦ったわけですね。なんたって当時の一番強い国って言ったらイギリスとアメリカですから、 まあ、それを戦わないことにはですね、日本はとにかくイギリス、アメリカ、オランダ、中国っていう4カ国と戦ったわけですから、ですからまあかなり頑張んなきゃいけなかったわけですね。それでマレー作戦の方は、同じく1941年の12月8日に、マレー攻略隊の陸軍がですね、マレー半島の北部っていうか中部から北部にかけて上陸をいたしまして、そしてそこからイギリス軍の陣地がマレー半島にはもう無数ありましたから、それを一つ一つ潰しながら南下していきます。目的はシンガポール要塞の攻略だったわけですが、シンガポールっていうのはマレー半島の一番南の端にある島なんですね。島っつっても、ちょっと地図を見ると半島の先端のように見えるんですけども、ちょっとその半島の一番、最後のところが切れておりますので、海になってますので、まあ、シンガポール島なんですね。島なんですね。まあ、そこに進撃していったわけですね。有名なマレー攻略部隊。これはまあ、指揮はしたのが山下宝文っていう、私なんか非常に尊敬している中将だったんですね。まあ、後に大将になりますが。それで少しずつイギリス軍を各陣地から、追っ払って南へ南へと行きますね。そして大体それにおよそ2ヶ月ですかね、かかりましてね。そして、いよいよシンガポールの島まで到達しました。まあ、その間に非常に大きなことは、イギリスからシンガポールを守るために最新鋭のイギリスの機関ですね。機関とも旗の艦って書くんですけど、一番重要な船ってことですね。それにプリンスオブウェールズ、ウェールズの皇太子という名前がついてるわけですね。ものすごく重要な船で、まあ最新鋭なわけ。それにレパルスという、まあ、重要な戦艦みたいなのがついておりましてね。まあこれはもう当時のこの太平洋、特に西太平洋ではもう抜群の戦力だったわけですね。ですからイギリス軍としては、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスを派遣しとけば、よもやシンガポール要塞は落ちないというふうに考えてたわけですね。まあ、これを主張したのが時のイギリスの首相のチャーチルでした。まあ、チャーチルは非常に積極的な人でですね、楽観論者とこう本人でも言ってますが、もちろん非常に洞察力も高くてですね、後に戦後60歳ぐらいでノーベル文学賞を取ります。まあそういうふうに、まあいろいろ評価はありますけども、まあ、広く教養もあるという首相であったってことですね。まあ後に戦争が終わった後、チャーチルがソ連との対決を前にして鉄のカーテン演説っていうのをしてですね。これがまあ1990年のソ連の崩壊までですね、東西世界の政治の根幹をなす思想だったわけですね。鉄のカーテン演説。まあそのくらいこうレベルの高い、まあ、ちょっとこう、本当は言いにくいんですけど、現在の日本の政治家なんかではですね、そういう歴史的な、長期的な洞察力だとか、それから知恵っていうのがもう元々感じられませんけどね。まあ、それはちょっと別にしてですね、今日の話題と違いますんで。それで、まあ、シンガポールを守ると。その時に、チャーチル首相の頭の中っていうか胸の中にね、どういう考えがあったかっていうのは、実際に、プリンス・オブ・ウェールズと、レパルスが日本の航空機ですね。あの当時航空機でですね、まあ、爆弾を3000メートルぐらいの高さから落とすのと、それから雷撃って言いましてね、船に対して航空機が突っ込んできて、ここら辺で魚雷を落として、あとは魚雷が船に対して走っていくっていうことですね。あんまり遠くから魚雷を投下しますと、その間に船が魚雷に向かってとか、魚雷に背を向けて、こういう状態の時に、魚雷を撃てばですね、このままずっといてドカーンと潜伏に当たるんですけど、魚雷を落としてもこうやるとですね、船ってのは非常に細いんですよ、実際は。ですからどっかを通り抜けてしまうんですね。まあそういうことで、かなり至近距離まで行って落とすというようなことをやるわけですね。この雷撃機と、それから水平爆撃機、この二つがですね、大体まあ10機から20機ぐらいずつ束になって、ベトナム軍の南から出撃するわけですね。で、まあ、この戦い、マレー沖海戦というわけですけども、このマレー沖の戦いが、ちょうど日本軍がマレーに上陸して少し経った時に起こるんですね。もちろん、イギリスも非常にこう、士官、つまり、艦長とかですね、 大佐とか、そういう連中は非常にこう、かつてのイギリス軍の魂を持ってますから、非常に覚悟もついてるし、戦いも激しいわけですね。まあ、日本と同じです。最後の一兵まで必ず死ね。まあ、チャーチルがですね、シンガポールの戦いの時もそういうふうに言っております。軍隊の方に打点してますね。最後の一兵が死ぬまで絶対降伏するな。それがイギリス軍の誇りである。と言ってますね。まあ、日本軍がそんなこと言うとですね、日本の左翼の人たちがですね、そんな野蛮なこととかね、ちゃんと合理的に降伏しろと言うと、そんなことはないんですよ。これはね、私がいつも特攻なんかのことで話をするように、どこの国でも、やはり国を守るということは非常に重要なので、まあ、一兵卒までも自分の命を捨てて国を守るんだ。お母さん、お姉さん守るんだ。という魂は各国とも一緒だったわけですね。まあ、マレー沖海戦については、これ、いろいろ言うことがあってですね。まず、マレー沖海戦が、ハワイの日本軍の奇襲ですね。奇襲と普通言われてますけど、全部戦争の開始は奇襲です。奇襲以外の戦争を開始するなんてアホ将軍はいませんよ。相手に今から攻めるぞなんつって行く人はいませんからね。最初は必ず奇襲で、まあ相手の一番弱いところをついて突破して、それから戦争が始まるというのがもう普通ですね。まあこれも、戦後のアメリカ軍の宣伝で、よく歴史も勉強してないような中学校、高等学校の歴史の先生がコロッとやられちゃったんですけどね。で、まあいずれにしても、マレー海戦でプリンス・オブ・ウェールズとレパルスを沈めた後ですね、日本軍は海峡に、マレー半島を弾下してシンガポールに迫ってきます。そしていよいよ2月の上旬になりましてね、まあ実際上は1月31日にですね、シンガポールと、それからこう、マレー半島の一番端にこう、島があるわけですね。そこを渡る橋があったわけです。その橋を1月31日にイギリス軍が爆破して、シンガポール要塞に立てこみます。まあ、シンガポール要塞っていうのはもう考えられないぐらい頑丈な要塞でですね、大英帝国の植民地を全部睨んでたのがシンガポールなんですよ。シンガポール要塞、インドも、ね、ビルマも、まあ、その頃ビルマって今のミャンマーですけどね。マレーシアもですね。それから、まあ、他国ではありますけど、インドネシア、オランダ領とかね。これにも睨みを聞かせていた、まあ、中心的な、要塞だったわけです。非常にでっかい大砲もあったし、機関銃隊っていうのが大体、確か3個大隊ぐらいありましてね。ものすごく武装だったんですね。それで、そこで守備をしているイギリス兵の数は、8万5000。人だったんです。これを攻める日本軍はですね、3万5000ですね。だから、白人が最新の要塞と最新の兵器を使って守ってるシンガポール要塞に対して、日本軍がわずか2分の1以下の軍隊で、まあ、攻めるということですから、まあ、チャーチルとか軍部もそうですが、まずはそう簡単には陥落しないだろう。まあいうふうに思っておりました。そして、いよいよ2月8日ですね。橋が壊されたんで、それを直して渡るまでにちょっと1週間ぐらいかかったんですから、シンガポールに日本軍の先鋒隊が突撃したのは2月8日になるんですね。で敵は要塞を持っている、要塞を持っているというのは頑丈なコンクリで固まったようなトーチカみたいなものの中に機関銃を据えて待ってるわけですね。それに日本軍は、まあ言えば歩兵が鉄砲を持ってこう進んでいくわけですからね。ちょっと勝てないという感じでした。しかしその頃日本人とは違ってたんですよ。まあ、現在の日本人と比較することは私は少ししたくないんですけども、まあ非常にこう精神性が高かったんですね。まず誠実だったんですよ。この誠実革命で言うように。何しろ国を自分たちで守るんだ。なんか天皇陛下が守るとか。軍隊が守るんじゃなくて、自分たちが我が国を守るんだ。つまり、いつも私言うように、お母さん、お姉さんを守るんだ。っていう気持ちが強かったんですね。これはもう本当に大切なことなんですよ。それですから、それでシンガポール要塞に攻め入ったということですね。この前に、12月にですね、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスが日本の航空隊に撃沈された。これは、航空隊に戦艦が撃沈されたのは歴史上初めてです。 撃沈された時にですね、その連絡を受けた、それはどういうふうな方法で行ったかっていうと、日本の軍部がですね、プリンスオブウェールズが沈んでから確か3時間ぐらいの地かな、もうちょっと経ったかな、英訳して、全世界に、放送します。あの頃ラジオです、こういうラジオのマイクの前で。それを聞いたり、もちろんイギリスはイギリスの軍隊の電信で向こうに伝わるわけですね。で、向こうは夜でした、イギリスはですね。で、それを最初に受けた海軍卿、まあイギリスは大体トップの方は海軍卿、卿っていうのはまあ、貴族の国ですからね、海軍卿がですね、チャーチルに電話をします。チャーチルっていう人は首相として有名ですけども、まあ、イギリスの大富豪っていうのか公爵ですからね、貴族の一番上でもあります。ちょっとイギリスの公爵としてはですね、貴族としてはですね、ちょっとずんぐりむっくりで、大体イギリス人の大体そういう貴族的な人に会いますとね、背がスラーっとしてるんですよ。労働者はずんぐりむっくりして、貴族はスラーっとしてるんですね。イギリスは非常に強い階級社会ですから、まあ大体僕みたいな日本人でイギリス人の見分けがつかなくても、大体この人は貴族的な人かね、それから労働者的な人かってことが分かるぐらい違うんですね。で、チャーチルは寝床でその電話を聞いて、まあ周りに誰もいなくてよかったって後で言ってるわけですね。もうショックのあまり非常に大変なことになるんですよ。まあこれはですね、次回に明日にでもですね、シンガポール攻略戦と、実はこのことが全く間違って日本には伝わって、それはなんで伝わってるかって言ったら、もちろん戦争が終わってすぐアメリカ軍が入ってきましたから。アメリカ軍が、まあ歴史をでっち上げたわけですよ。そのでっち上げた歴史を聞いた、我々勉強好きの子供たちが将来日本の先生になるんですね。これは厄介なことなんですよ。勉強好きな子供に間違ったことを教えると、そのやつがもう優秀な人の頭に入っちゃってですね、その後の情報が入らないんですよ。まあ、その点では学校の時にサボった方がいいって、まあ、そんなことを学校の先生だったら僕は言っちゃいけないんですけども、そういうところもちょっとあるんですね。ですから、戦後の歴史教育というのが大きく曲がった原因は、もちろん先生方の不勉強にあるんですけども、それ以上に真面目な人は錯覚しやすいという原理原則があるということで、マレー攻略戦の第1回目を終わりたいと思います。